journey. Be the change you want to see in the world. Green journey.
こんにちは、宇津木舞香です。さあ、グリーンジャーニー、この番組は30年後の未来、私たちの子どもたちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたい、そのために今何ができるのかというのを仲間たちと一緒に語り合っていくという番組です。今月一緒に参加してくれるのはこの人たちです。お名前お願いします。
はい、カジーという日用品演奏ユニットをやっております、くまーまです。そして
3歳と6歳の子がいるあきこです。
はい、あっこちゃんとくまんまくんが今月参加してくれます、はい、そして今月のゲストはですね、地球ハグクラブからこのお二人にお越しいただきました。お一人ずつお名前お願いします。
はい、リサです。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、カズムシです。お願いします。
お願いします。代表のリサさんとカズムシさんにお越しいただきましたが、そもそもですね、地球ハグクラブ結構あのグリーンジャーニー的には大先輩として、あの勉強していきたいことがたくさんある
大先輩だ。まだ5年ぐらいだけどね。
まあ、あの私たち1年目ですねやっぱり大先輩あのどんな活動されているのかご紹介いただけますか。
はい、ね、おいしい楽しい美しいという3つのテーマで、週末自然の中で家族で遊ぶという活動をしています。
はい、そもそもどんな風にして成り立ってきたというか出来上がってきたんですか。
そうですね、ちょうどさっき話して今年で5年なんですけど、うん、8月の9日あの地球ハグクラブの名前にもなってるハグの日、はい、ハグの日に実は、日本ハグ協会さんっていう、方が、高木さと子さんっていう方がやっているイベントで、まあ、たまたまリサさんが来られてて、僕もそこに呼ばれて行って初めて会ったというのが一番最初の、出会いです。
ハグ協会ってこ
ういう、そうそうそう、あのただむぎゅっとするハグだけではなくて、ハグするような温かなコミュニケーションを伝え広げるというミッションでやってまして、名古屋は拠点なので、河村市長も名古屋はハグの聖地だがやっていう感じでしてるんですけど、私はそのハグ協会 のハグマザーなんでなので地球ハグクラブは、まあ、自然の中で家族でハグするような温かなコミュニケーションをしようという思いも込めてます、う
ん、で、まあ、そこで出会ってどうしてその子どもたちと自然とこう結びつけて、まあ、活動していこうっていう風に自然の中に なっていったんですか
なんか喋ってた時に初めて会ったの で、あのそれこそカブトムシ、クワガタ、1000匹飼ってたとか、
カズムシさんがね、すごい好きなんですよね、
1000匹飼ってます
ね、はい、昆虫がね、はい、
で、アマゾンに1年、カブトムシを求めてアマゾンに1年行ってたとか、
カブトムシを求めて
たんですね、はい、そうですね、はい、
でそんな話を聞いて、なんか変な人がいるなと思ってで、なんか次今度イベントお月見会だったかな、
そうですね、う
ん、でそれでコウモリを見たりとか、 なんか秋の自然を観察したりとか、うん、そういうのするから来るみたいに言われて、私も野生児で育ってたので、うん、で子供たち連れて行って、うん、それがスタート
ですね。私は日本ハグ、日本自然保護協会っていうところの、自然観察指導員を、もう20年ぐらい前に、取得してて、でそこでずっとガイドのですねやってたんですよ。で、まあ、そういうことがあって、まあ、自然が好きだって言ってたので、たまたまそのお月見の時に、まあ、イベントで講師をやるんで、もしよかったらどうですかって言って、友達とかみんなを連れてきていただいて、
そ、ね、私その時その登山部って言って山歩きする仲間を ずらっと連れてそこのイベントに行きまして、それから何回かガイドをしてもらったりとかしていて、でそれから
ですね、それからですよね、
うん、どんどんどんどん人が集まってくるようになって、
うんうんうんうん、じゃあなんか作っちゃおうみたいな、
あ最初自分たちのためのイベントでやってたのを、うんうんうん、 他の人も来れるように
私もみたいに行きたい行きたいみたいな集まってきて、じゃあ講座しちゃうみたいな、
あ
そんな感じ。
そうですよね。
で、まあ、どんどん雪だるま式に、うん、コロコロ転がって止まらなくなって。
じゃあ今結構会員さんは多いんですか？会員さんというか、まあ参加されてる方
どうなんだろう、200家族ぐらい。
おお、すごいな、うん、すごいな。
そう、コロナで暇だったので名簿を、
はい、作ったら、
作ってみたら、
それくらい
でしたね。
まあ、リサさんもともと野生児ってさっきねお話しされてましたけど、うん、私たち結構そのもともと自然のある中で育っているけれども、うん、子供が生まれてから、うん、子供と外に出るようになってっていう、うん、子供きっかけでグリーンジャーニーも発足してきたようなところがあって、うん、どうですか、そのお子さんいらして何かきっかけになるようなことなんかもあったりしました？それとも、
うん、そうだな、まあ、あの山に行ったり野山に行ったりで、うち両親があのリタイアして都会から八ヶ岳のふもとに移住して、うん、で、まあ、自然はたくさんあったんですけど、まあ、あのちょっと娘が体調崩したんですよね。で、まあ、精神的にも、まあ、あの肉体的にもちょっとバランスを崩した時期があって、でその時にもう絶対的な回復のきっかけが自然の中に連れていくとかのことだった。だからその自然と切り離されちゃった時にやっぱりバランスが崩れちゃうし、うん、自然の一部だって思い出したり、自然の中に行く、自然に触れるっていうことで、まあ、人間のバランスっていう命のバランスとか、生きるっていうところにもう一回立ち戻れるんだなっていうのをすごく感じて、まあ、今時子供も大変だし、お父さんもお母さんも大変だし、みんな自然の中に連れて行ってわーってリフレッシュして生命エネルギー活性になってリフレッシュして帰ってこれるような感じになったらいいねっていう、ところ。
それを解決しようと思って自然に連れて行った、それともたまたま連れて行ったら改善されて気づかれたんですか？
なんかちょっとでも元気になったらいいなと思って、連れて行ったんですけど、まあ、それが本当にバッと良くなるきっかけでしたね。ホタル、
ホタルをちょうどホタルのシーズンで、僕はずっと何年もホタルの調査をするのが、まあ、ライフワークの一つでずっとやってた時に、そろそろこの時期見れるからどうって、で昼間出るのはちょっと嫌だっていうことを言ってたので、じゃあ夜誰もいないし、誰もいない森にじゃあ仲のいい子たちと含めて夜出てきたらどうって言ったら、それなら行ってみるよって言って、まあそのスポットに連れてって、で当然歩くし、まあそういう、まあ、ホタルを見るっていうこともあって、まあ、それがきっかけなんだよね、多分歩いて、
あとその初めてだったんじゃないかな、ヒメボタルを見たのか、ポンポンポン飛ぶ光にファーってなるし、あっちこっちでポンポンポンって光ってて、で走って捕まえたって、手の中の光を捕まえてお友達と走り回って、
ちょうど子供たちの目の高さぐらいに飛ぶんですよ。だからゲンジボタルとか平家ってもっとその上の方を飛ぶんですけど、なかなか捕まえられない、
ね、もう森の渓流の上に飛んでたりすると水の上だからそんな走っていけないけど、ヒメボタルは、ね、大地から出てきて森のホタルだから、本当に普通に歩ける森の中でこの辺に飛ぶんですよね、目の前にね、
そーっと捕まえて、
そーっと捕まえて手の中でピタピタ、
知らなかった、
あれは、私も初めて行った時感動しましたけど、あれですごい元気になって、
ずっとそれから毎年その時期になるとその見に来て見に行く人がいて、場所は僕は なんだろうな、保護の問題があって教えてないんですけど、まあ頼まれて連れてた方は場所をもう知ってるので、毎年この何月何日に初見を見ましたっていうのを必ず入れると、そのシーズンになると皆さんがそろそろ、まあ、あとカメラマンの結構写真が大好きなカメラマンの人たちもいて、今4人5人ぐらいになってて、このヒメボタルって毎年夜中の11時ぐらいから10、まあ、9時ぐらいから少し光り出して11時12時が一番綺麗に光るんですよ。で毎日毎日そこにそのシーズンになるといるんで、
あ、写真撮る人が
ホタルを求めて夜の森にどんどん行っちゃう。
ピークの日がわからないので、だいたいこの期間っていうのはわかるんですけど、その日が一番いいっていうのは行ってみないとわからないんですよ。で、そうすると4人5人の人たちが毎年、まあ、その僕の発信を見て、今日これくらいだよこれくらいだよって見つつ見てると、まあそこの場所にいるか何か所かのポイントのどこかにいて携帯に電話がかかっててそっちどうこっちどうみたいなで、その2週間の間しかその人たちには会わないの。
ホタルと共に消えていく、
消えてってホタルと共にやっていくっていう
それも含めてのね。
そう、そのこの短い2週間の人しか絶対会わなくて、去年はビール持ってチーズ買ってホタル見ながら
いいな
花より団子状態、
もうここにずっとそのシートを引いていたらここに多分ずっと入れれるって言ってたんですけど、僕は前まではあの毎年そこに泊まってたんで、
泊まってたんで
だいたいあの9時ぐらいから明け方の4時ぐらいまでそこにそのシーズンで調査するのに住んでたので、ずっと、まあ、数調べたりメスを探したりずっとしてたことがあって、
私はただボーっとしてるのがいいですね。調査してる人とすごい写真撮ってる人とボーっ
としてる、それぐらいの、ね、役割があってね、
それを遠巻きに見る人みたいな。そうそうそう、
だから子供たちはお菓子食べながらホタルをこういっぱい捕まえてみたいな、でそのシーズン行くと結構クワガタとかも撮れたりするので、まあね、クワガタを取ったりとか、5月にクワガタ取れるんですかって、
いや、知らなかった。
クワガタをね、5月に取るのが一番なんです
。
へー、
何が一番なんですか。
まず蚊がいない。
あ、確かに、
なんか、
へー、それから、取りやすい、それから、他の人がいない、敵がいないから、あのみんなが
敵他の人たちを敵と
敵だから、
そうなんだ。
あともう一個スズメバチがいないから、だから5月ぐらいにあの取るのがあのクワガタはおすすめ、取りやすい、
そうなんだ、
っていうことをしてましたね。
ちょっともう一つ一つの活動について掘り下げていきたい気持ちは山々なんですが、あの一番聞きたいのがですね、ハニービープロジェクト。
ああ、はい、
ね、これどういうプロジェクトか教えてもらえますか。
あのミツバチ、ミツバチから環境を知ってもらうっていう活動をうちの高校生たちがやりたいと言い出して、
高校生からへえ、
あのずっと地球博クラブで参加してくれてた家族の中の、まあ、小学生だった子がもう5年経つと高校生になったんですよ。
そうかそうかすごいな、そう
で自分たちでやりたいって言い出して、私も全然詳しくなかったんですけど、ミツバチねって言って、そのじゃあ一緒に調べようとか、ミツバチ飼ってらっしゃるところのところにお話を伺いに行ったり教えていただいたり、じゃあミツバチ飼ってみようっていうところだったり、そしたらやっぱりその受粉によって私たちの食べてる果物とかお野菜とかもできるんだけど、その受粉をあの司ってくれてる昆虫が激減しているっていう現状を知ったり、で、まあ、それをあのみんなにあの知ってもらいたいっていうことで、高校生を主体に、今もうあの愛知県とか
名古屋市さんとか、
名古屋市さんとか、あの サポートがどんどんいっぱい広がって、でそれを伝え広めていくっていう活動が転がり始めてる感じですね。
それは何年ぐらい前から
もうでも2年ぐらいなんで最初
から。いやでもミツバチやりたいって言ったのが
去年、
うん、高校1年生で、うん、学校で1年間の研究課題にミツバチをするみたいな話になって、うんうん、それこそいろんな養蜂家さんのところ行ったりとか、
うん、そうですね、
うん、でミツバチ飼いたいって言って、うん、私たち大高緑地で活動してるので、うん、大高緑地でミツバチの巣箱を置きたいんですけどっていうのも去年、
うん、そうですね、うんうん、
なんか私たちも本当、うん、本当はというかもともとは子供がそういうふうにアイデアを持ってこういうふうにしたいって言って考えたアイデアをサポートする形で地球環境を守っていきたいねっていうふうに発足はしたんですけど、まだ私たちの子供は小学一番大きくても1年生で幼児が多いのでなかなかそこまでたどり着けていないんだけど、やっぱ大きくなると本当にそうやって子供たちが、うん、ね、考えてこういうアイデアでもうなんか理想の形でできるんだっていうのが、
うん、すごく勉強になったよ ね。
で
こんなにミツバチがいなくなってるんだって、
う
ん、だけじゃなくて、うん、蜂がいなくなってるんだっていうのは、うん、本当にやってみてすごく感じますね。
蜂がいなくなってるっていうのは原因としてはやっぱりその農薬、はい、
そうだから買って入ってくれたけど、うん、もう死んじゃったとか、うん、農薬まかれたことで死んじゃったっていうようなメンバーの方が見えたりとか、
うん、まあそうだね、
崩壊しちゃって戻ってこれなくなっちゃったとか、うん、実際にその、ね、知り合いの方でそういう話を聞くと、あ、やっぱりそうなんだっていうね、うん、
あとは公園にだとかお墓の中に結構ニホンミツバチっていうのは巣を作ってるんですけど、蜂がいるから駆除してくれっていうのを、
ちっちゃいね、3歳4歳のお子さん連れてお散歩してるお母さんとかでも、まあ、ミツバチとかスズメバチの差がわからないみたいな、うん、言って駆除してほしい、怖い、蜂イコール怖いみたいな、はい、みたいなお母さんとかいらっしゃって、うん、それが公園に連絡があると、うん、行政としてはやっぱ駆除せざるを得ないっていうところがあって、駆除す、私たちはあの巣の野生のミツバチが分蜂して別れたらうちの巣箱に入ってくれるかなとか、うん、だんだん育ってきたねとか言ってた時に駆除されちゃったりすると、もうあまりのショックに、うん、全然刺さん、ミツバチはね、蜜を吸う狩りバチではないので、圧を加えられない限り刺さないんですけど、刺す時は命がけなので、刺すイコール自分が死ぬっていうことなの で、命がけで何か守らなきゃいけない時以外は刺さない、攻撃しない限り刺さないんですけど、まあ、そういうことがある。
あとは環境の影響があって、まあ、そういうのでどんどん減ってしまって、もともとニホンミツバチっていうのは日本に住んでるハチなので、皆さんがよく食べてるハチミツは、例えば、レンゲとかアカシアだとかって書いてるのは、これは全部西洋ミツバチというハチから取ったミツバチ、ハチミツ、でこれはもう、まあ、僕らから言うと家畜の形になってるんですけど、僕らが飼ってるというかやってるのは日本ミツバチといって野生にあるものを今観察しながらと保護を今しているという形ですね。
日本ミツバチはだから百花でもういろんな花の蜜を集めてくるわけです、はいはい、花の多様性もいるっていう、はい、
ミツバチって言われてますね、
うん、花も吸いますけど木の花が多いです。
あ、そうなんだ、
うん、だからどんぐりとか、それからビワだとか、うん、サザンカだとか、うん、それからアカメガシワだとかいう木の花が多いんですよね、
うん、あ、うん、そうなんだ、うん、深いですよね。蜂、実は来月蜂特集にしようと、蜂蜜蜂特集にして、はいはい、竹さんにお話を、はい、伺おうと思うんですが、はい、もう知れば知るほど知らないことばかりで、
そうですね、
またあの蜂については来月、はい、ポッドキャストで大特集したいと思います、はい、ここであの一旦曲を挟みまして、はい、また引き続き後半もお話伺っていきます。よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。
ではくままくん、今月の曲はどうしましょうか、
はいはい、今月はですね、太陽と月という2人組のユニットがいるんですけども、そちらの曲をかけようと思います。ワン・ツー・スリーという元気な曲で、珍しく僕もベースでサポートしておりますので、
珍しい
合わせて聴いてください。どうぞ。
Thank you.
さあ後半ですが、まずさっき軽く流したカズムシさんがアマゾンに1年住んでいてカブトムシを持って